人を捧げます。愛する神様、あなたの聖なる皆をあがめ賛美いたします。今朝も私たちはあなたが与えてくださる恵みを信じ求めて御前に出ました。共に祈りと賛美とを合わせ御言葉の糧によって生かされる恵み、特に今日は講談交換で自治体伝道所の皆様と共に礼拝を捧げることができる恵みに心より感謝いたします。今聖なるあなたの御前に恐れを持って一週間の歩みを振り返ります。私たちはあなたの御胸に背き、あなたに対して罪を犯しました。罪のゆえに心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたを愛せなかったこと、また隣人を自分のように愛せなかったことを御前に告白いたします。どうか私たちの罪を許し、私たちを罪から解き放ち、私たちを新しくしてください。そしてキリストの御心を常に自分の心とすることができますようにお導きください。神様、今も続いているロシアとウクライナの戦争が、またパレスチナにおける紛争が一刻も早く止むように祈り願います。どうか人々の命と尊厳が守られ、安全が確保され、平和が取り戻されますように。また戦争によって自分の国から離れ海外に避難している人々に必要な支援が行き渡り、今避難民を受け入れ支援している諸国諸団体、その働き人たちが用いられますように切に願います。神様、さまざまな困難を抱える人々のことを思います。病の中にある人、悩みと苦しみの中にいる人、不自由さを感じている人、休息を求めている人を御心に留め憐れんでください。もしその人たちの心が今はあなたから遠くあったとしても、あなたがその人たちといつも共におられる方であることをお示しください。神様、私たちは今あなたの御言葉を聞こうとしております。まことの言葉であるキリストが肉体を取り私たちの間に住んでくださいました。今から語られるあなたの御言葉を通して私たちの心の内に聖霊によってキリストが豊かに住んでくださいますように、今あなたの愛の御手に全てを委ね主イエスの御名によってお祈りします。
アーメン。
で、本日与えられた御言葉は2箇所ありますが、最初に、マルコによる福音書3章13節から19節を お読みいたします。新共同訳聖書では新約聖書65ページ65ページのマルコによる福音書3章13節から19節までです。マルコによる福音書3章13節から19節までをお読みいたします。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、 このユダがイエスを裏切ったのである。続いてマタイによる福音書28章19節、20節をお読みいたします。新約聖書60ページ、60ページのマタイ28章19節20節をお読みいたします。19節から、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は講談交換で、西谷伝道所の皆様と共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝しております。今聖書の箇所を2つお読みいたしました。今日はここからイエスの弟子になるとはどういうことか、ご一緒に学んでみたいと思います。まず先にお読みしましたマルコによる福音書の方には、イエスがご自分に従った多くの人たちの中から12人の弟子を選び、彼らに使命を与えられる場面が描かれています。そして2番目のマタイによる福音書の方は、いわゆる大宣教命令ですね、大宣教命令と呼ばれる箇所で、主イエスが復活された後、天に昇られる前に弟子たちに命じられた最後の命令が記されています。今日は特にマタイですね、マタイによる福音書28章の大宣教命令、この箇所を中心にして、イエスの弟子になるとはどういうことか、信仰によって主の弟子とされるとはどういうことか、ご一緒に学んでまいりたいと思います。主イエスを信じ、弟子とされた者は3つの特徴を持ちます。まず、最初の特徴は、洗礼を受けた、パプテスマを受けたということですね。マタイによる福音書28章19節後半で主イエスはこう命じられました。28章19節後半、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あるいはパプテスマを授けなんですね。一般的に洗礼とは、未信者の人がキリスト教の信者になる、ときに教会で行われる儀式と言われています。もちろんそれは間違いではありません。しかし同時に私たちが心に覚えるべきことは、洗礼を受けることがクリスチャンになるための条件、あるいは神に救われるための条件ではないということです。16世紀の宗教改革者であるジャン・カルバンのキリスト教公用という著作の中で、洗礼を受けていない人々は救われていないという人々の作り事は拒否されるべきだと言い、洗礼が救いの条件であると主張する人々を強く批判しました。実はキリスト教における洗礼というのは、クリスチャンになるための条件とか、洗礼を受ければそれで終わりではありません。教会で洗礼を受けたという時に、本来それが意味するところは、その洗礼において新しいスタート地点に立った、そこから主の弟子としての第一歩を踏み出したということだと言えます。言い換えますと、これまでとは違う新しいスタート地点に立って、私を救ってくださったイエス・キリストへの信仰と愛を公に表明すること、それが洗礼ですね。そしてこれが主イエスの最後の命令、大宣教命令に含まれている洗礼の意味です。 まあ、このように洗礼は主イエスへの信仰と愛の表明であるわけですが、私は今回この洗礼式は、あるいは信仰告白式は結婚式とかなり似ているなと思いました。洗礼式と結婚式、どこが似ているでしょうか。ではまず結婚式とはどのようなものなのでしょうか。法律的には婚姻届を市役所、あるいは区役所に提出すれば、正式な夫婦関係になれるのに、なぜ人々はわざわざお金と時間を費やし、あえて結婚式を挙げるのでしょうか。新婦の側からすれば、今日から私はこの男性の妻になったし、彼は私の夫になった。逆に新郎の側からすれば、今日から私はこの女性の夫になったということをみんなの前で公に言い表す。まさにそれが結婚式であり、結婚相手への愛と信頼を公に言い表すところに結婚式が持つ重要な意味があるのではないかと思います。アメリカの著名な神学者であり、キリスト教弁証家でもあるティモシー・ケラー先生は、結婚の意味という本の中で、特に教会での結婚式において、新郎新婦が結婚相手への愛を公に言い表すことの意味について、次のように述べています。お読みいたします。結婚式は、今あなたが相手に対してどれだけの愛を感じているかを祝う式ではありません。それは前提であって、むしろ神、両親、社会の前で将来にわたって感情や状況がどんなに変わろうとも相手を愛し続け、忠実で真実でいることを約束する式なのです。相手への愛を公に言い表すことによって、式に参列してくださった皆様に約束する式、それが結婚式ですね。そしてこの特別な約束によって、今の結婚相手への愛はさらに確かなものになっていくのだとティモシー先生は語っています。特にみんなの前で公にその愛を表明する、その愛を表明するという点において、洗礼式と結婚式はとても似ていると言えるでしょう。今から私はイエス・キリストのものになった、私は主のものになった、そのことをみんなの前で披露し、自分の信仰とキリストへの愛を公に言い表す、主のもの、主の弟子としての第一歩を踏み出した人の主への信仰と愛は、その特別な告白、その特別な宣言によって、そこからさらに確かなものになっていく、それが洗礼式です。次に、主の弟子とされた者が持つ2番目の特徴は、学び続けることです。学び続ける。マタイによる福音書28章20節でイエスは言われました。20節、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。日本語で、教えなさいと訳されている言葉ですが、この教えなさいという言葉をより正確に訳しますと、教え続けなさいとなります。教え続けなさい。この新しい主の弟子になった人々を教え続けなさいという主イエスの命令は、洗礼を授けなさいという命令の後に来るものですね。洗礼を授けなさいという命令の後に教え続けなさいという命令が来ます。何年か前のことだと思いますが、 まあ、ある教会の会員の方が洗礼を受けた時のことを振り返って、私に、こうおっしゃっていました。まあ、その信徒の方がこうおっしゃったんですね。私は最初聖書のことが全部理解できた。そして聖書の神のことが十分理解できた。その時洗礼を受けようと思っていました。しかし教会の皆さんに祈られて洗礼を受けるよう勧めてもらったので、神様のことを十分に理解できたとは思いませんでしたが、洗礼を受けました。もし本当に自分が全部理解できてから洗礼を受けるのを待っていたとしたら、きっと今もまだ洗礼を受けられていないままだったと思います。主イエスは弟子たちに、あれこれを人々に教えなさい、それから洗礼を授けなさいとはおっしゃりませんでした。20節にあるように、順番としてまず洗礼を受けて主の新しい弟子とされ、それから神のことや聖書のことを教えられ学び続けていくものなのです。もちろん教会では洗礼を受けることを希望される方に対して、まあ、いわゆる事前の準備会という学びを行い、その人の主イエス・キリストへの思いを確かめる時間を持ちます。しかし本当に私という人間が自分の信仰と愛を告白する、その相手のことを学んでいく、知っていくのは洗礼式までにではなく洗礼式からなのです。ところで、一番初めにお読みしましたマルコによる福音書、皆様お開きいただけますでしょうか。マタイではなくてマルコによる福音書3章18節なんですね。マルコによる福音書3章18節には、主イエスから選ばれた12人の弟子の名前が記されています。まあ、私はですね、私はこの中でいつもある2つの名前を見るたびに、この2人イエスの弟子になってから一緒に生活するのが本当に大変だったのではないかなと想像します。1人目は3章18節の真ん中あたりにありますね。真ん中あたりのマタイという名前、このマタイはマルコによる福音書2章14節に登場したアルファイの子レビ、2章14節にレビという人が出てくるんですけれども、このレビの別名ですね、他の名前です。レビとも呼ばれるこのマタイの本来の仕事は、自分と同じユダヤ人たちから税金を取り立てて、それを当時イスラエルを支配していたローマ帝国に納めることでした。そのためマタイのような徴税人たちは同胞のユダヤ人からはローマの手先とみなされ、裏切り者扱いされ、嫌われていました。そして2人目は18節の最後に出てくる熱心党のシモンですね。18節の熱心党のシモン、彼はもともと熱心党というグループで活動していた人でした。当時熱心党というグループはローマ帝国の支配下から自分たちの国イスラエルを独立させるために活動していた過激派集団でした。つまりまとめますと、マタイは本来ユダヤ人から見れば敵国ローマのために働いていた人、一方シモンは自分たちの国イスラエルのために活動していた人です。全く正反対の立場に立っていたこの二人が、今やイエス・キリストの弟子という一つのグループの中で一緒に生活することになったわけです。全く違う環境の中で生きてきた二人、 相入れるはずのない二人がどうやって一緒に生活することができたのかと考えたとき、それを可能にしたのはやはり主イエスの存在と教えしかなかったと思います。マルコによる福音書3章中4節をもう一度見ますと、3章中4節、主イエスが12人の弟子を選ばれた理由の一つは、彼らを自分のそばに置くためでした。彼らを自分のそばに置くため。では主イエスは弟子たちをご自分のそばに置いて何をなさろうとしたのでしょうか。退屈な時にご自分の話し相手にするためにそばに置かれたのでしょうか。もちろんそうではありません。ご自分がなぜこの世界に来られたのか、またどのような方なのか、聖書の神が教えられる本当の愛とは何か、主の弟子として人を許すということは一体どういうことなのか、イエスはそれらのことを一つずつ教えられるために弟子たちをご自分のそばに置き、彼らと共に生活されました。そして弟子たちはそれらの教えを通してイエスを知り、イエスを学び、そのイエスの中で一つになることができました。12人の弟子は弟子に選ばれる前からイエスを知っていたわけではありません。イエスの弟子になってからイエスと実際に生活していく中で、頭で考えるだけではなく自分の体を直接ぶつけるようにして、一緒に交わりを持っていく中でイエスを体験し、そのイエスという相手を学んでいたのです。その意味で洗礼式から本格的に始まる信仰生活というのもまた結婚生活に似ています。結婚する2人はほとんどの場合、特に付き合う期間が長ければ長いほど自分の彼氏のことを、あるいは自分の彼女のことをもう大体知っていると思いがちです。しかし結婚されたことのある方はよくお分かりだと思いますが、実際に結婚相手のことを本当の意味で知っていく、学んでいくのは結婚式の前の交際期間中ではなく結婚式の後からになります。あれほど可愛い彼女だったのに、あれほどかっこいい彼氏だったのに、一緒に寝るときこんなに大きな音でいびきをかくなんて一つ一つ相手のことを学んでいくのです。そしてこの学びがいつ終わるかというと、今やっと結婚中5年目を迎えた私に言わせれば、この学びは一生続きますね。一緒に生活していく中で相手のことを理解しようと思っても、どうしても理解できない時もあるでしょう。しかしその理解が少しずつ深まっていけばいくほど、その結婚生活はさらに豊かなものになりますし、このことは信仰生活においても全く同じだと思います。神について知っていくこと、神についての学びもまた一生続いていくのです。最後に主の弟子とされた者が持つ3番目の特徴として取り上げたいのは、主がいつも共におられるということです。主がいつも共におられる。マタイによる福音書に戻りまして、マタイによる福音書28章20節後半で主イエスはこう約束なさいました。マタイによる福音書28章20節後半、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ここで日本語でいつもと訳されている言葉は、本来すべての日々を、あるいは一日も欠かさずにという意味です。 まあ、言い換えれば主イエスは一日も欠かさずに、つまり毎日毎日ご自分の弟子となった者たちと共におられると約束してくださったのです。もしそうであるならば、主がその人と共にいてくださるのはいつまででしょうか。大人になって子供を産んで、まあ、その子供たちが大きくなって結婚するのを見て、やがて自分がおじいさん、まあ、おばあさんになって亡くなるその時まででしょうか。まあ、その終わりの時には主が共におられることもまた終わりを迎えるのでしょうか。いいえ、そうではありません。まあ、マタイによる福音書28章20節に、私は世の終わりまで座りますが、ここでの世の終わりは決して地上の終わりを意味するのではありません。まあ、ここでの世の終わりというのは、世界が完成するときに、つまり永遠にという意味です。まあ、聖書をお開きいただける方はお開きください。新約聖書294ページ、ローマの信徒への手紙14章、破節を一緒に確認したいと思います。新約聖書294ページ、ローマの信徒への手紙14章、破節。上の段にあります。294ページ、ローマの信徒への手紙14章、破節。ローマ書14章8節をお読みいたします。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。最後のところ、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。聖書は語っています。生きている時も私たちは主のものですし、死ぬ時も私たちは主のもの。そして死んだ後も、つまり生きている時からずっと死んだ後の天の御国においても、私たちは変わらず主のものとされている。死んだ後も。それが、聖書の言葉を通して約束されていることであり、まさにこれが主の弟子とされた者が受ける最高の祝福、最高の恵みなのです。主イエスは言われます。洗礼を受けなさい。そして神について、私について学び続けなさい。私はあなた方と永遠に共にいる。私の弟子となってこの最高の祝福、最高の恵みを受けなさい。そう私たち一人一人を招いておられます。主イエスは教会の礼拝を通して、あるいは特別なきっかけを通して、または家族や友人を通して、皆さんお一人お一人を招いておられます。私たちがこの最高の祝福を受けるためにすべきことはただ一つ、その主イエスキリストを見上げ、その招きにはいとお答えすることです。お祈りします。愛する神様、今日も聖書の御言葉によってあなたの御心を示してくださり、ありがとうございます。あなたは私たち一人一人があなたの弟子として生きることを強く願っておられます。どうか主よ、まだ洗礼に導かれていない方々に、あなたへの信仰と愛を公に言い表す心を与えてくださいますように。同時に、すでに洗礼を受けた者には、日々、 あなたと交わりを持っていく中で、あなたへの愛と理解がさらに深められますように導いてください。神様、どうか私たちが主の弟子とされた者は、生きる時も死ぬ時もいつまでもあなたのものであることを信じ、ますます主イエスに応答して生きていくことができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。